6月15日日曜日ですね。今日は、サッカーを見に行っていたんです。朝から、今ワールドカップ、サッカーのワールドカップをやって、朝私は7時からの、イングランドとイタリアの試合をまずテレビで見て、その後10時からの日本とコートジボワールの試合も見て、でその後、スタジアムに向けて出発して、大宮にある、ファイブスタジアムで、ナレシコリーグを見ていて、ナレシコリーグの ASL フェン埼玉と、アイナック神戸でお姉さん、ここにチームの試合を見ていたんですね。で、埼玉は、今年、チャレンジリーグって2部から昇格したチームで、もともとナレシコリーグで戦ってたシーズンもあるので、それなりの実力はあるし、今、監督側の、昔ガイナーレと鳥取の、監督を務めていて、あとは、2000年代の、日テレベレーザの黄金時代を築いた松田哲夫監督が今、引いてる、埼玉から。で、選手も、ゴールキーパーに山郷選手、で、ミッドフィルダーに伊藤かな子選手って、去年、一昨年かまでベレーザで10番つけてた選手とか、あと、フォワードに荒川恵理子選手って、ボンバーヘッドで有名な荒川選手とかが、いるのね。で、一方で、アイナック神戸は、去年までリーグ3連覇してるチームだし、ただ、今年っていうか、去年ぐらいがそうだったんだけど、結構、主力級の選手がみんな海外に移籍することが多くて、で、今年も始まる前に何人か、今年はかなり大量に移籍をしていて、チームの顔ぶれとしてはガラッと変わった。で、そんな中での、で、結構会えなくて今苦戦してるのね。で、埼玉も昇格して、まだなかなか結果が残せていない試合もあって結構苦戦してるっていうような状況の試合。で、結果としてはね、3対1でアイナックのね。ただ、先制したのは埼玉で、埼玉結構最初序盤はね、カウンターが割と効いてて、で、先制点もカウンターから本当に真ん中に出たボールに荒川選手が、合わせて決めたっていう、非常にナイスボールというか、やっぱり荒川選手はまだまだ衰えてないなっていうようなことを感じるようなゴールでしたね。でその後アイナックが優位性に立っていって、でアイナック若いマスヤ選手っていう選手が、まずドリブルで相手を抜いて、そのまま、ペナルティーで入り込んでからのシュートというのは1点取って、でもう1点が、右側からクロスを上げたんだけど、それがちょっとあれは光なんかね、要はねキーパーの山本選手が珍しくその、クロスの処理を誤ってそれはそのままゴールに入ったっていう結果だったのね。だからあれがその太陽の光の加減で見えづらかったのか、風がその吹いてきてうまく処理じゃないかわかんないけど、ちょっとそれがしかも前半の終わり間際ぐらいで、でちょっと多分それが精神的な、なんかチーム全体の精神的な部分にあれ影響を与えたようなゴールだったかなということは感じましたね。で後半はとにかく暑くてですね、私が観客席で見てるだけでも結構暑い、日差しも強いしね、だから選手は相当過酷だろうなと思って、やっぱりそのなかなかそのパフォーマンスが上がらないので、今日午後3時からの試合だったんだけど、午後3時からとはいえこの環境では大変だなと思うので、 こんな試合だったんですけど、で、まあ、こんな状態で、結局後半は、アイナクが、クロスから、高瀬選手、日本代表にいる高瀬選手がヘディングを決めて、3対1と突き放して、まあ、そのまま終了というようなゲームでしたね。だから結構、まあ、確かに両チームともいろいろ苦労しているということは感じられるゲームではあったかなと。アイナクはとにかく攻める形を確立、まあ、多分もう高瀬選手を中心に攻めるっていう形で確立するしかないだろうなと。だから逆に高瀬選手のプレッシャーがすごい大きくなると多分チームとしては苦戦するだろうなというふうなことは感じましたね。まあ、それでもあの選手のフィジカルはものすごいですけどね。私もいつだろう、高橋選手が多分入団したのって2009年とか2010年とかだったと思うんだけど、なんかそのとにかく、ね、アイナクに入った頃からあの選手のフィジカルの強さはすごく有名でしたね。女子サッカーが好きな人たちの間では。実際にやっぱり体の使い方とかがすごくうまくて、まあ、大抵の女子選手と、まあ、国内ではね、ぶつかり合っても負けることはない。もちろん世界にね、いろんなもっと体格を見せしてすると、ちょっとまた、それで高瀬選手でもかなわない場合もあるんだけど、まあ、多分、アメチコリングだったら彼女とフィジカルで渡り合う選手はそうそういないだろうというような強さがある。だから とにかく彼女を起点にしてポストプレーでも、もう点を取ってもらうプレーでも、行くっていうのは、まあ、一つの形なのかなと。だからその上で例えば中盤からね、誰かが上がってきて点をロングシュート、ミドルシュートを打つとかね、サイドからボールを入れて、で、まあ、逆サイドの選手とか、が決めていくと、その辺のパターンは構築するべきだとは思うんだけど、なんかそういうとにかく一つの形が必要な状況かなとは思いますね。で、埼玉は、まあ、どうしても多分押し込まれる時間帯が多かったんで、まあ、カウンター主体になるんだけど、カウンターの時に、なんていうかな、勇気を持ったプレーというか、その、やっぱりカウンター仕掛けた時も、あんまり時間をかけてしまうと相手が戻ってしまう。ということもあるし、それで相手がね、持ってくれば、それ向こうも落ち着いてくるから、相手も、まあ、なかなか理想的な形でゴールに近づけないんだけど、なんかそこでもう少しその、なんていうの、安全、リスクを負っても、その昔よく大島さんが言って、リスクを負ってでも点を取りにプレーっていうのを、が必要なのかなと。それが多分カウンターを、肝とするチームであればやっぱり重要だろうなとは思いますよね。そうだから例えばその少し早い位置でシュートを打つ勇気が必要で、その勇気を持つためには多分シュートが打てるという技能と自信が必要なんだけど、そういう一つ一つの細かいプレーなんだけど、なんかそこはもうパスじゃなくて自分で打つしかないだろうとか、そこはドリブルでもう一人抜こうと思って行かない、行けば、抜こうと思って行くと抜けなかったとしても、そこからさらにプレーがその前に前に動くプレーが続いた中で、例えば、ね、他の選手のカバーが入っていてっていうようなことができるのかなっていうのは思いましたね。去年は、まあ、去年はその日本代表の大野選手も所属してたってこともあって、結構チャレンジリーグでは結構圧倒的に強かったチームなんだけど、そのやっぱりそのサッカーと同じサッカーが多分今できないっていうことで、多分試行錯誤してるんだろうけど、なんかもう一個勇気を持ったプレーがあれば、多分もともとにその、まあ、去年はチャレンジリーグで、その前の年2012年はまあ、なでしこリーグはチャレンジリーグに降格してしまったんだけど、決して悪いサッカーではなくて、むしろ、 ボールの動かし方とかはもうテレビ中継で見せたぐらいだからしかないから、そんなにあのいろんなことは言えないけど、でもやっぱりそのボールの動かし方とかすごく興味深いサッカーをしていたから、なんかでその時のね選手にさらにその代表クラスの、あるいは元代表の選手が加わっているわけだから、なんか決してあのチームは悪い方に向かってないはずで、そう考えると、もうちょっと点を取るサッカーができるはずだなと思っていて、なんかそこはもっとあの面白いサッカーを見せてくれるんだろうなっていう期待はいただきました。まあそんなようなところで、まあ確かにさすがにこんだけサッカー見続けると結構で、本当に暑い中で見てたんで結構疲れましたけど、でもあの面白い試合だったから、見に行ってよかったな。あのナックライブスタジアムはまあ大宮見てたら20分ぐらい歩くんですけど、まあ商店街と神社の参道を歩くっていう結構面白い場所があるんで、そんなに距離に時間的なことは苦にならないスタジアムで、まあ面白かったかなというような感じですかね。まあそのとおりです。それじゃあまた。